この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ今週は先週に引き続き、はい、先進モビリティ株式会社の代表取締役、うん、青木啓司様にお越しいただいております。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さてさて、ね、始まる前に
白川直美の趣味ご紹介のコーナーみたいな書いてあります。またね、はい、いつもね、うちはの、はい、ラジオ収録しながらホワイトボードにいろいろ書いてあるわけですけど、そこにもうすでに趣味がしたためられてございますね。
青木社長の趣味を発表いたします。
あさあ、もう書いてあるの見ちゃったけど先に笑っちゃってるんだけど、そんなに、ちょっと失礼ですけどね、そんなの特殊な趣味じゃないよね。
いやでもなんとね、
話題になるのこれ。
なんと青木社長の趣味、はい、映画鑑賞、うん、そして音楽鑑賞、うん、クラシックなどだそうです、う
ん、これだからさ、就活の学生がだよ自分の履歴書に書いたらへーって言われて終わっちゃう。
そうです
よね。すいません、現地の方を僕がこう呼吸下ろしてる感じになっちゃってますけど、
でもあれですよ、はい、映画館で見ないそうですよ、なんと。
すごい、僕もちょっと危ない。
家で見てる、
リアクション取っていかないと青木さんに嫌われちゃう。すごいそれ。
いや、青木社長お家でなんかこうネットのネット TV とかで、
そうですね、基本的にネットで、うんうん、
なるほど、
やってます
ね。ね、今みんなそうですよね、
はい、まとめちゃったじゃん。いや、ちょっと行きましょうか。
はい、そう、はい、そんな先進モビリティ株式会社さんのビジョンなんですけれども、物流人流業界に自動運転を提供し、より豊かな社会構造を作り上げる。
ね。
ええ。
まあ、前半盛り上がりましたよね。
盛り上がりました。
バス。
ねえ、トラック。
とか？
とか？バス、トラック。
うん、まあ、タクシーとかも先々そうなんですか、まあ、人流ですもんね。
そうですね。バス、タクシーですね。
ああ、そうか。そういう、ね、物流も含めたところが、人乗ってないで、AI 搭載して、勝手に走るっていう。
無人ですよ。
24時間働き続ける。
すごいですよね。
すごいですね。
それが近く、2025年には実現する。
高速道路、
うん、高速道路ですね。
はい、その後目指されてるとね。
すごい楽しみですよね。
本当ですよね。
ね、
本当乗りたくはまだないんですけど。
誰かが乗ってるの見たい。
横並走してみたい。
そうそう、ね。テレビでなんかすごい楽しみにしてる。
ドキドキしたそうね。
うんうんうん、
多分ね、はい、普通の人は多分乗れないと思います。
やっぱり。
これなぜかというと、個人の車だと、はい、自分がこういう時にはこういう運転するっていう元々のパターン持ってますよね。
はい、
ところがやっぱ自動運転ってそういうパターンと合わないから、やっぱりね、緊張するか、はい、心配になっちゃう。よくあの助手席に乗られてね、
はい、
自分が運転するつもりで行くと、他の人だったら、いや、ここで自分はブレーキ踏むってあるじゃないですか。あれと同じ感傷が起こると思います。
なるほどね。
慣れるまでは相当大変だと思います。
そうか、そうだよね。電車とは違うもんね。
そう。まあ、ただしかも人乗っけるっていうのは走るだけじゃなくて、うん、ブレーキングもね、
細かい、ね、
ゆっくり落とさなきゃとかね、全部急ブレーキじゃまずい
し。そうそう。そこら辺の感触が多分なかなか最初合わないんじゃないですかね。
でも慣れてくるんだろうね、30年ぐらいしたらね。
そのうち、うん、そのうち慣れますね。
まあ、そんなその、はい、青木社長が、はい、このお仕事をやることになった、うんうん、まあ、あるいは先進モビリティさんを立ち上げることになった経緯だとか、
うんうんうんうん、
伺ってみたんですけど。
ですね、私は元大手自動車メーカーに、はい、勤めてまして。
そうなんですか、どちらですか、はい、とか言って
あのトヨタ自動車ですけど。
すごい。
で、私が自動運転を始めたのは実は1990年ですから、
うん、
今から約27年、8年前ですね、う
ん、そんな時に自動運転が、はいはい、
やって、で、まあ、トヨタ自動車では残念ながら実用化には至らなかったんですね、
は
あ
は
あ
は
あ、 でその後もちょっと別の会社に出向して、うんうん、そこでも実は自動運転やったんですけども、うん、まあ、そこでも残念ながらまだ実用化までに至らなかったということで、うんうん、まあ、私にとっては自動運転はもう完全なライフワーク
に、うん、そうなんですね、
なってまして、まあ、なんとか世の中に存在してる間に、はいはい、ぜひその自分の夢をね、うん、なんとか実現したいなという思いで持ってまして、で本来はもうその夢を持ったまま実はリタイアする運命にあったんですけども、たまたま大学、具体的に言えば東大にベンチャーファンドというお金が来るということで、まあそれを当てにして実は会社を作りました。
すごい。でもなんか今のお話聞いてると、青木社長ってじゃあ自動運転界の結構有名人なんじゃないですか。
有名人
かどうか、自動運転界の神みたいな感じじゃないですか。だって自動運転のためにね、トヨタ辞めてまた他の会社にも引き抜かれたってことですよね。
ですこのままラジオからこう流されることになりますけど、もしあれでしたらすいません、ね、ちょっと今日興奮気味なナオミがですね、こう後で聞いた時に持ち上げすぎだとか言われて、今のうちちょっと修正していただければ。
すごい、
ね、うん、大丈夫ですかね、はい、先進モビリティの代表の青木さんはこの業界の神だって話ですね。いやでもね、それぐらいの思い入れがあってね、はい、じゃないとアトムもできないでしょうし、うん、自動運転の、ね、車もできないでしょうからね、う
ん
う
ん、結構長くやってるんですけど、うん、なかなかやっぱりその実用化ってことには実は至らなかったんですけども、やっと今これ自由なんですよ、うん、本当、うんうんうん、世界中が、はい、これは Google のおかげなんですけど、実は Google のおかげで自動運転というのが皆さん脚光を浴びて、で全体的にまあなんとか実用化しようという雰囲気がまあ社会的に、あ、世界的に動いていると。ちょうどやっぱ私自身はやっぱチャンスなんで、このチャンスに乗ってぜひ実用化したいなというところなんですけども、
そうなんで、そっか、でも確かに本当そんな1990年からやってらっしゃって今やっと社会がついてきたみたいな感じですよね。すごいですね。
トヨタにいた時はだいぶ言われましたけど、いやいや遊んでるってことで、
遊んでる、あ、そう思っちゃうんだ。そうなんですね。そっか。
でもね、まあ、トヨタさんもそうですけども、うん、ちょっと率直なね、感想としては、うん、人数もそうだし、うん、技術者のレベルとか人材のレベルもひっくるめてね、うんうん、あと、はい、そもそものノウハウとかひっくるめると、大手さんが、
はいはい、
まああれは大手さんの方が実現をしそうな気がね、
しやすそうですよね、
するんですけど、大手さんは実現じゃやる気がないんですか、
それとも、はい、これは私はいろんなとこから取材を受けて言うんですけども、はいはい、やっぱり自動車メーカーさんは無人化に対するニーズがないんです。これはこれつまり無人化するっていうことは車が今の3分の1ぐらいで済むんです。つまり車って24時間動いてないですよね、今バイカーって。でもし自動無人運転ができれば、これシェアリングって言ってるんですけど、皆さんがタクシーと同じように自分が必要な時に呼んで自分で使えればいいんで、所有する、全く所有する必要がないんです、基本的には。
そうだ、呼べば来るんです
、来るんですよ、無人ですから。
無人そうだ、くていいんだしね。
すごい、
いらないんです、無人化すると。だからだから自動車メーカーにとっては無人化する意味何にもないんです。
なるほどなるほど、そっか。
むしろあれですか、じゃあ無人化しないでっていうぐらい。
そうそうそう
そう、そうですよね。
だけど事業者さんは違いますよね。
そう、
事業者、タクシー事業者さんや、はいはいはい、トラック事業者さんは人件費が減るから、はい、それはニーズがあるんです。ニーズがあるんです。だから大手はさっき言われたように自動車メーカーさんは無人化のニーズがないんで、本当の無人化の技術ってのは突っ込んではやられない。
なるほど。
でそれに対して我々はその無人に特化してるんで、
はい、
そのやられない技術をやれば十分そこに、うん、ニーズもあるし、それからまあ実用化についての力も多分そこにあるだろうと思ってます。
あ、そっか、それはそうですよね。
でも開発するってなると、
うんうんうん、
大手の、まあ、一流企業にね、うんうんうん、今必ずしも一流の人が行くとは限らないけども、はい、レベルの高い人じゃないとできないですよね。
ね、自動運転って言ってもいろんな技術あるわけですよ、はい、いろんな技術ね、
は
い、でいろんな技術の中にどうしてもものすごく優秀な人があって、はい、なんか特殊なスキルを持ってて、
はい、
でそういう人がいるっていうのはそれはそうなんだけど、でそういう人だけで自動運転できるかって言ったらそんなことはないです、
うん、
ないです。だからいろんな人がいないとやっぱ自動運転はできないです、はい、だからそういう意味でいくと別にものすごく優秀な人の集団しか自動運転ができないってことはないです。もちろん一部には もちろんいるんですけど、だから当然我々としても、うん、いろんなその才能を持った人を採用して、うんうん、全体的にこの自動運転をやるための技術、うん、幅広いですから、うん、そういういろんな人の人材を集めるというのが基本ですね、うん、今。
でもなんか採用難しそう、ね、僕言うのもあれですけど、
先進モビリティさんって今何人ぐらいあの社員の方いらっしゃるんですか。
今はね25人ぐらいですね、はいはい、
結構たくさんいますね、
うん、みんなが東大卒なわけじゃない。
いや違います、これは非常にはっきり言わせて非常に、うん、あの苦労してます、人集めには。
へ、
それなぜかというと、はい、やっぱり皆さんやっぱり大企業志向であることはやっぱ確かにそうなんですね。だからベンチャーに行くか大企業に行くかと言われれば、うん、まあ 80% から 90% の人は大企業を多分まあ選びます。だから残った 10% の人は価値を感じて、つまりそのお金とかね、あるいはそのステータスとかじゃなくて、やりがい、仕事に対するやりがいっていうのが魅力あると、そういうことで来てくれるということなんですね。私がよくその大企業に行きたいっていう人に対して言う言葉は、これは私の実感なんですけども、大企業に入るとやっぱり組織ですから、うんうん、一つのコマになっちゃうんですね、うんうん、歯車ですね、やっぱり現実は歯車なんだけども、はいはい、ベンチャーはそうじゃありませんと、うんうんうん、やっぱりある程度自分の夢を持って、うんうん、それを実現、一人で実現するっていうことができるんで、うんうん、本来職場としてはやっぱり、うんうん、あの大企業よりはこのベンチャーの方が魅力あるよっては言うんですけど、うんうん、やっぱりでもステータスとか、うん、お金とか、うん、そういうことになると、はい、なかなかやっぱりベンチャーってのは苦しいですね。
なるほど、うん、
なるほどね。でもなんか聞いてると、うん、ほらまださ世の中にない技術を作ってるじゃない、はいはい、
うん、
ほら飛行機もさ、うん、昔なかったのをさ、
ね、
作ったわけですよね、はい、
うん
うん、まあ、別にそれと同じことやってるっても遠くない話ですよ、
うんうん、本当にね、あとね数年後ですからね。
本来これを自分で成し遂げれば、うん、ある程度の後世には残ると思いますよ、
うんうん、そうですよ ね、はい、やっぱり働いてる方ってそういうなんて言うんだろう、営業とかそういうのじゃなくて研究とかする人です
か、
うん、
だからあの弊社に、うん、来てる人は、うん、ある程度そういうモチベーションを持った人がいます、うんうん、もちろん。ですから、うん、結構大手を辞めてこちらに転職された方もいます、う
ん、あ、へえ、
はい、まあそっか、まなんかあるものをもうちょっと良くするようなお仕事をするのか、うんうん、ないものを作り上げるのかみたいな、
ねえねえ、
そうですね、これ、うん、この自動運転はもう明らかにないものを作り上げるというのが基本なんですよね、うん
うん、そっか、それはなかなかですね、なんかあるものに携わるか、うん、ね、ないものを作り上げるか、それがロマンだみたいな ね、
です、
まあ、なかなかやっぱりこういうあれですよね、無から有を生む仕事ってそうそうないと思います、その人生、その個人の人生にとっても、そう、なかなかそういう機会っていうのは、あのないと思うんで、まあ、ぜひ今ちょうどそういうチャンスなんで、まあ、ぜひそういう生きがいのある、やりがいのある、そういう意気込みを持った人はぜひチャレンジしてほしいなと思いますけど。
なるほど、まあね、うん、あの25年ぐらいには、ね、はい、出来上がるって言ってるから、ね、まずね、うん、あの先進モビリティさんで働いて、うん、25年に出来上がんなかったら、うんうんうん、転職する。
なるほど。
ここちょっとじゃあ違う、できないこれみたいな。
え、新卒の方も採用されてるんですか。
ね、採用してます。新卒も採用して、まだ弊社には新卒は一人しか見ません。
そういう新卒の方って会社の中で何されてるんですか。
いや、もう AI みたいなことやってます。
AI みたいなこと、
はい、はい、
AI みたいなこと、
人工知能みたいなこと、
みたいなこと。
わかるよそのリアクション、僕もそう思う。本当素直だ。AI みたいなことをやってる。
AI みたいなことで何ですか。なんか話しかけたら答え教えてくれ。OK Google みたいな。
まあそうそうだね。
うん、でもじゃあ入ったらすぐ研究に携われるってことですか。
そうですね、
営業とかあるんですか。
いや営業ないです。
なし、もう皆さん
営業も障害もないです。
ほ
う、もう研究開発のみです。
研究開発のみ、うん、へえ。じゃあそういう感じの勉強されてきた人が。
そうだね、
ですよね、
う
ん、そうですよね、
大体あのそういう技術者ですね、
うんうんうんうん、皆さん技術者、
はい、すごい。どうやってその技術を、うん、作っていってるのか、
うんうんうんうん、
ちょっとまだチープだけど、ね、美味しいケーキを作るといろんな味を混ぜ合わせてさ、うんうん、新商品作るとかイメージつくけど、こんなさ自動でいろいろ勝手に運転進んじゃうような車を作るときにさ、どんな研究してるのかとか、どんな場所で何を使ってるのかとか ね、まあ、パソコンぐらい使えそう
です。パソコン使ってますねきっと ね、 ね、
ちなみに働く前の方たちも、うんうん、 会社見学とかに行くのは
大丈夫ですか？あるですよ。
安定していただけます。
いやもうあの特に、中途採用の人はやっぱり心配だから、やっぱり現場見たいっていう方結構お見え
になる。そうですか。
なるほどね。じゃあまああの、なんかねさっき採用もちょっと苦戦はしてるとおっしゃってましたけど、まあまあ働く働かないかのちょっと前にね興味があったら、
そうですね、ぜひ職場見学ね、職場見学ぜひいただければ
ということですよね。
自動運転の車に1回ぐらい乗ってもらって、
乗ることもできるんですか、遊びに行ったら。すごい。あ、そうか、車とか置いてあったりとかするんですね。じゃあ、いろいろ。
弊社は、トラック、大型トラックですね。25トンの非常大型トラック3台と、それから無人運転、まあ、自動運転バス、これ2台持ってます。
じゃ相当結構敷地広い感じ。
いや、それもうとてもそういうのは自前では持てないんで、あの国の研究機関と共同研究で、テストコースを使わせてもらってます。
そうなんです。
それは一般の方は見学には行かれないんですか？
できますよ。
それもできる。
そこもできるんですか？これはそういうの好きな人だったらすごいね、楽しいですね。
そういうのも全部ひっくるめて採用戦略考えますか？
そうですね。ぜひぜひ。
ね、もうちょっと本当盛り上がりすぎてね、前半も。
本当ですね。時間がもう。
あっという間に実は時間過ぎて
る。本当に。いや、面白い。
ね。
ね。
まあ、あの採用したいのはなんか細かい要件いろいろあるんでしょうけども、なんかこうね、無から有を作り出したい、そんなことにモチベーションを感じられる方みたいなの
ですね、どしどし来ていただきたいですね、
どしどし。
はい、
というわけで今週のゲスト企業様は先進モビリティ株式会社代表取締役青木啓司様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。